聖書を拝読いたします。マルコの福音書13章28節から37節までです。マルコによる福音書13章28節から37節まで。一時期の木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことはすべての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。説教、主の日の訪れと題で、宍戸俊介牧師に説教をしていただきます。
ただいま、マルコによる福音書13章の28節から37節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりのところ、28節と29節をもう一度お聞きいたします。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり、葉が伸びると、夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。イチジクの木から学ぶように、シエスはそういうふうにおっしゃいます。イチジクの木から一体何を学べとおっしゃるのでしょうか。続けてこんなふうにおっしゃいます。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。シエスのおっしゃりようが何か腑に落ちないように感じられます。イチジクの木の枝が柔らかくなって葉が芽生えてくると夏が近づくという、そのところまではよくわかります。それは自然の断りであって、私たちが一年を通して経験することだからです。教会の西側にも一本のイチジクの木が植わっております。昨日改めてその木をしげしげと眺めましたけれども、まだ葉は芽吹いていませんでした。夏にはもう少し間があるということなのだろうと思います。イチジクの話は分かるのですが、分からないのはその先に言われているシエスの言葉です。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると知りなさい。イチジクが芽吹いたり葉を落としたりするのは、これは季節によることです。しかし人の子の訪れ というのはそれと同じなんでしょうか。そこがよくわからないんです。シエスはどうしてイチジクの木を示しながら人の子がやってくることを悟れそうおっしゃるんでしょうか。そもそも人の子が戸口に近づいているというのはどういうことを言ってるんでしょうか。人の子が戸口に近づいている、戸口のところまでやってきている、シエスはそんなふうにおっしゃいます。いきなりこんなふうに聞かされますとどうも戸惑いを感じるわけです。しかしこのことを考えているときにふと思いついたのですが、私たちが持っている賛美歌の240番の歌詞を聞くとこの言葉の意味が少し分かるように思えるかもしれません。賛美歌の240番、でこの賛美歌は私たちのために十字架におかかりになった主イエスキリストが私たちの門口までやってきて閉ざされている戸口をノックしておられる、そういう歌詞の賛美歌です。でこの240番の賛美歌の歌詞の3節のところに、あなたのために十字架にかかった私をどうして拒むのか、シエスがそんなふうにお尋ねになる言葉が出てくる、そういう賛美歌です。人の子が戸口に近づいているというのはシエスがご自身の十字架の間近に迫っているということを思いながらおっしゃっている言葉なんです。すなわちイエスはもう間もなく数時間のうちには捕らえられてしまいます。そして大変不当なことではありますけれども無実の罪を着せられ十字架にかけられて処刑されてしまいます。シエスの敵はそうすることによってシエスをこの地上から葬り去ろうとそう考えるのです。そして実際にその通りに行うんですが、しかし一方で神様の側はまさしくそういう人間の行いによってご自身が持っておられるもう一つ別の計画を成し遂げようとなさいます。すなわち捕らえられ無実の罪を着せられて殺されていくシエスの十字架というものを用いながら、そのシエスをすべての人間の罪の肩代わりとしようと神様はそうなお考えになるんです。人間の罪の肩代わりとして血を流す犠牲の子羊としてシエスをお持ちになる。そしてシエスが十字架におかかりになることで私たち人間の罪が清算されるように神様はそうお考えになるんです。でさてそういう十字架の後の話なんですが、私たちの戸口にやってきて扉を叩かれる主イエスキリストは一体何のために戸口までおいでになるんでしょうか。私たち人間の無情さ、冷淡さをなじろうとして戸口に立たれるのでしょうか。で、そうではありません。もちろん仮にシエスがそうなさったとしても、それは不当なことではありません。私たちはいつでも当たり前のように自分中心に物事を考えますし、その結果隣人に対して冷淡になったり心ない仕打ちをしてしまう場合があります。自分で分かっててそうすることもありますし、気づかないうちに自分中心に考えているために周りの人を傷つけたり踏みつけている場合もあるだろうと思います。あるいは自分を守りたいあまりに偽りを語ったり不当なことを行うということだって あるかもしれません。そういうみっともないこと、惨めな姿というのは人間にはある期間隠し立てすることができるかもしれません。しかし神様の前にはごまかしは通用しません。私たちが分かって行っていること、分からずに行っていること、その一切を神様はご存知でいらっしゃるわけです。そしてそういう私たちの責任を問おうとなさる、それが神様の裁きというものです。一切をご存知の神様は私たちのありように対して、一つ一つのことをお尋ねになるわけですが、シエスもまたそうなさろうとすればおできになるんです。シエスは人間の心の内とまた行いのすべてをご存知ですから、私たちの罪を暴いて責任を問おうとなさるならば、それがおできになさる方です。そしてもしもシエスがそんなふうになさるのであれば、私たちの側にはその前で申し開きをしたり反論したり弁解する余地はありません。まさしく私たちが生きている通りの姿をそうではないかと突きつけられていることになるからです。しかしです、主イエスが私たちの戸口にお立ちになって扉を叩かれるのは、裁きをなさり滅びを宣告するためではありません。先ほど240番の賛美歌の3節に、あなたのために十字架にかかった私をどうして拒むのか、そういう歌詞が記されていると申し上げました。主イエスが私たちの戸口に立ってくださるのは、私たちを裁いて滅ぼそうとするのではなくて、その逆なんです。私たちが犯した罪のために主イエスご自身が十字架にかかってくださっている。そして主イエスが十字架にかかってくださっていることで、あなたの罪の裁きは過ぎ越されているのだということを告げ知らせるために主イエスはおいでになります。で、主イエスはそのようなことをイチジクの木の例えを通して教えようとなさっているんです。先ほどイチジクの木については分かるような気がすると申し上げました。イチジクの木に葉が茂るようになると夏が近い、でそのことが自然の断りだと申し上げました。しかしシュエスはです、実は自然の断りや季節の移り変わりを知るためにイチジクの木を眺めるようにとおっしゃっているのではありません。単なる自然界の移り変わりということであれば、確かにイチジクは春から夏にかけて芽を吹いて葉を茂らせ、そして実を実らせますが、しかし時間の流れの中ではまた逆のことも起こるわけです。夏の暑い盛りにたわわに実を実らせたイチジクは、秋の訪れとともに葉を落とし、また枯れ木のような姿に戻っていきます。時間の移り変わりということであれば、イチジクが葉を茂らせるということだけではなくて、イチジクが葉を落とすということでも時の流れというのは私たちは感じるに違いないんです。しかしシュエスがここで弟子たちに心を向けさせ、学び取るように教えているイチジクの姿は、厳しい冬の間神様がイチジクの木を守ってくださり、その命をつないでくださって、そして葉を間もなく茂らせようとしている、そういうイチジクがあるのだということです。厳しい冬の生活の末に夏の芽生えが与えられ、さらに収穫もそこにもたらされていく、その姿を学び取り心に留めるように主イエスはそう教えておられます。どうしてそういうイチジクの姿をお示しになるのか。それはあなた方の戸口に今人の子が訪れようとしているからだ。私が今十字架にかかってあなた方の罪を清算しようとしている。あなたの犯す罪と過ちがどんなに深刻であり、あなたの陥っている過ちがどんなに深く大きなものであっても、この私が十字架にかかってその罪を清算する、 そしてあなたはそれによって新しい命の始まりを与えられる。そのことを、あの死んで枯れ木のようになっている一軸が芽吹くその姿を見るたびに思い起こしなさい。主イエスはそうおっしゃってるんです。そしてそういう命への救いが私たち一人一人に与えられている、そのことを踏まえた上で大事なことを弟子たちに教えられるときにいつもおっしゃる前置きの言葉とともに、主イエスは今言っておられることを弟子たちが目々心に留めるようにとおっしゃいます。30節のところです。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。主イエスは天地は滅びるのだ、そうおっしゃいます。天が滅びるとき、天からは光が消え失せることになります。大地が滅びるとき、固いと思っていた大地が形を失うことになります。私たちをいつも明るく照らしてくれていると思っていた天体の光が永遠に存続すると思っていても、突然に取り去られる。あるいは私たちが頼もしくも常により頼み、避けどころになりうると思っていた大地が急に形を失って消え去ったりする。そういうことというのはこの地上の生活の中で確かに起こりうることです。天変地異が起こらないとしても私たちの生活の中にそのようなことは確かに起こります。いろいろな人生の出会いの中で大きく揺さぶられる、そして自分の存在が根底から問われてしまう、そういう思いを経験する方というのはいらっしゃるでしょうし、私たちが過去に歩んできた道を振り返ってみてもそういう時があったということを思い返すことはおできになるんじゃないでしょうか。私たちが生活してきた中で親しく感じてきた天地は確かに失われるものなんです。しかしその時にも主イエスの言葉は滅びません。私は確かにあなたを覚えて十字架にかかっている、あなたの罪をこの十字架の上で清算している、それによってあなたはここからもう一度生きてよいのだ、そうおっしゃる主イエスの言葉は滅びることがありません。主イエスは一軸の芽吹きを見て、そこに命を与えようとされる神様の働きを見て取るように、そう弟子たちに教えられます。悲惨な滅びを経験し、打ちのめされているときにも、主イエスの言葉は決して滅びることがない。あなたはどんな困難の中に置かれるときにも、どんな悲しみや苦しみや痛みを覚えるときにも、この私が十字架にかかっているからには、あなたはそこで生きてよいのだ。主イエスはそうおっしゃるんです。これらのこと、主イエスはそうおっしゃいます。それは、神様の力が枯れているように見える木を生かし、罪によって滅んでも仕方のない者たちにも命を与え生かしてくださる、そういう神様の御業です。神様の力ある御業によって滅んでも仕方なかった者が生きるようにされる、そのことが起こるまで今のこの時代は決して滅びないのだ。主イエスはそうおっしゃいます。実はこの30節でおっしゃっている、はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びないというこの言葉を、主イエスはすでに別の箇所で弟子たちに伝えておられます。 別の言い方によってですけれども、9章の1節のところです。で、この9章の1節のところでも、主イエスははっきり言っておくという前置きをなさった上で、こんなふうにおっしゃるんです。9章の1節をお聞きします。新約聖書の78ページです。9章1節。またイエスは言われた。はっきり言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、神の国が力にあふれて現れるのを見るまでは、決して死なない者がいる。神の国が力にあふれて現れるのを見るまで死なない者がいる。大変不思議な言葉に聞こえます。私たちが不死になるとおっしゃっているのではありません。そうではなくて、主イエスがこの私のために十字架にかかってくださった。そして私の罪、それを清算してくださった。本気でそう信じるときに、私たちはどんな悲しみや寂しさや苦難の痛みのうちに置かれているとしても、そこでなお力を与えられて立ち上がることができるようにされます。主イエスの十字架がこの私の罪を清算してくださっている。だから私は立ち上がることができる。そういう経験は私たちが今生きているこの人生の中で、この時代のうちに起こることなんです。天地が滅んでしまう。そして私たち自身の存在が激しく揺さぶられ、失われてしまいそうになる。その時にも、主イエスの約束が私たちを滅びから救います。どんなに弱っていても、そこからもう一度私たちが生きることができるようにしてくださいます。たとえ私たちが死のところに横たわっていて、そしてこの地上からまさに取り去られようとしているときにすら、主イエスがあなたのために私は十字架にかかったのだ、あなたはなおここで生きるものとなるのだという言葉は、私たちに慰めと勇気と力を与えてくださいます。私たちの上にはそのような本当に頼もしい約束が与えられている。そのことを一軸の芽吹きを見るたびに思い起こすように、主イエスはそう教えられるんです。ところで、私たち命名の上に確かにそういう頼もしく慰めに満ちた約束が語りかけられているのです。しかし、今実際に自分が悲しみや寂しさに圧倒され、心が塞がれてしまっている人たちには、そういう神様の約束と神様の御国がいつ自分の上に力を持って臨むのかがわからない、そういう時もありえます。今実際に愛するものを失ってしまった、あるいは生活が土台からすっかり崩れてしまった、そう感じるときには、私たちはなかなか今直面している悲しみや寂しさや痛みから思いを上げることができなくなります。そういうときには、いくら主イエスがあなたのために十字架にかかってくださっている、それによってあなたには新しい命が与えられ、新しい生活が訪れようとしているのだと聞かされても、そういう知らせというのは、どこか遠くのところで自分とは関わりのない言葉が響いているだけのように感じられてしまうということもあり得るんです。我が子に先立たれた母親が放心状態になってしまうとき、 そこでいくら周りの人たちが、主イエスは十字架にかかってくださり、死んだ者も救ってくださるのだ、そう理屈を並べたところで、すぐに合点がいかない、そういう思いに捉えられてしまうことがあります。自分の失ってしまったものに思いが向いていて、そのことに気を取られている間は、そういう傷つき疲れている自分を支えてくれているものがあるということになかなか気づけないものなんです。それは私たちが自分の思いを中心に物事を考え生きているためでもあります。しかし神様は、深い嘆きのうちにあるものも、放心状態に陥っている人も決してお見捨てにはなりません。いつ神様の御国の支配が力を持って私たち人間に臨むようになるかは、神様が御心のうちに深く秘めておられることで私たちには分かりません。しかし神様は私たちを覚えてくださっている限り、必ず本当に最もその人にふさわしい時、最も良い仕方で神様の御国を私たちのもとに来たらせて、私たちを覆い支えてくださいます。主イエスはそのことを覚えながら32節のようにおっしゃるのです。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知である。いつ神様の恵みの支配がこの私の上にあるということが力を持って私に迫ってくるのか、いつそのことを伝えるシエスの言葉が私たちの中で権威ある言葉として響くようになるのか、それは誰も知りません。シエスご自身ですら、その時と場合の事柄というのは父なる神様に委ねておられるんです。シエスですらご存じないんですから、私たちがいつそうなるということがわからないとしても、これはやむを得ません。しかしシエスはいつどんな仕方でつらい思いをしている者たちが救われるか、その時はご存じでなくても、神様が最後には必ずご自身の子らを抱き起こし立ち上がらせてくださるということはよく承知しておられるんです。ですから約束を忘れて眠ってしまわないように目覚めているべき、そのことを教えられました。33節と34節をお聞きいたします。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。シエスはご自身が戸口に立って扉を叩くということを弟子たちが忘れないように、目を覚ましていなさい、そう教えられました。で、目を覚ましているようにと言われると、私たちはそれを聞いて緊張するだろうと思います。眠り込まないように気を緩めずずっと起きてなきゃいけない、そう受け取るかもしれません。しかしそれはできないことです。人間は絶えず緊張しっぱなしでいるなどということはできません。もし私たちが自分一人だけで緊張しずっと目覚めていなければならないとすればです、そんなことは体力的にできませんので、極限まで頑張り抜いた末についには全員が眠り込んでしまうというふうになりかねません。で、シュエスはここで非常に実は面白いおっしゃり方をなさいます。すなわち目を覚ましているために、さまざまな人々にそれぞれの役目が割り当てられている、 そしてその人にふさわしい責任を果たすようにされているのだとおっしゃるんです。34節のところで、それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだと言われています。私たちはただ眠いのをどこまでも我慢して起きていろと求められているのではないんです。一人一人に与えられている務めがあって、それを果たしながら生きるように、そうここに言われています。新約聖書のローマの信徒への手紙13章11節と12節にはこんな言葉が出てきます。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。ちょっと端折っていますけれど、そんなふうに勧められています。これは主イエスキリストが共にいてくださる、そのことを覚えて主が共にいてくださる生活を生きるようにという勧めの言葉です。あなたが目覚めるべき時がやってきているというのは、自分の力で緊張して信仰を持ち続けるということではなくて、主イエスがあなたと一緒に歩んでくださっているんだ、あなたはその主イエスに守られ、主イエスをまとうようにして生活することが許されている、その中であなたは自分に与えられた務めを精一杯果たすのだと教えられているんです。主イエスの御言葉がこの私の中で力を持って響きますように、そして神様のご支配が力を持ってこの私に臨みますように、そう願う人たちはこの世の生活の中で主イエスが共にいてくださることを覚え、信仰に支えられて、それぞれ与えられている今日の生活に仕えて生きるようにされるんです。主イエスが今日もあなたと共に歩んでくださいます。その中で私たちが生活し、主を褒めたたえて生きる生活を励むことこそが、目を覚まして主を待ち望む生活であることを覚えたいのです。私たちは神様によって支えられているので、死んだ気ではありません。私たち自身は時に覇王とし力を失って死んだもののようになってしまったと自分自身のことを感じる時があるかもしれません。しかし私たちは決して滅ぼされてはいないんです。主イエス・キリストが私たちの代わりに十字架にかかってくださって、それによって私たちの滅びと死をあの十字架の上で清算してくださって、私たちには神様の慈しみと愛と、ここを生きるようにという今日の命が与えられます。主イエスが私たちの戸口を叩いてくださり、私たちの家の中に入ってきてくださり、私たちの主となってくださる、そのような生活を楽しみに待ち望むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはこの地上の生活の中で多くの痛みや苦しみを経験し、また喪失の悲しみを覚え、また与えられているものについては失われるのではないかという不安を覚えながら生活する時があること思います。私たちは生きていく中でさまざまに激しく揺さぶられる時に我を失い、本当に惨めに全てのものが崩れてしまったかのように感じられ、見る風景が全て色を失っているように思える時もあります。しかしあなたはそのような私たち一人一人を覚えてくださり、枯れ木に葉を芽吹かせ実をつけさせるように、私たちを大切に守り養ってくださいまして、 御前に生きるものとしてくださることを感謝いたします。私たちが確かに生きるものとなることを、あの十字架にかけられ私たちのために亡くなられた主イエスキリストがよみがえられ、生きるように私たちを招いてくださる、その姿を通して教えてくださり感謝をいたします。どうかよみがえりの主イエスキリストが私たちの戸口に近づいてきておられ、戸を叩いておられることを私たちが気づくことが許されますように、主を私たちの戸口の中にお迎えをし、あなたから与えられている命の力をいただいて、慰めと勇気を与えられ歩むものとさせてください。私たちに与えられている日々の生活の中で心を込めて隣人に仕え、この世界に仕え、また私たちが新たな命を育むものとして祈り働くことができますように、あなたが聖霊によって私たちに導きを与え力をお与えくださいますようにお願いいたします。そのように生きることを通してあなたの憐れみと慈しみがなおこの時代に私たちの世界の上に注がれていることを私たちが身をもって経験し、それを表し、そしてさらに多くの方々にあなたの慈しみに生きることの素晴らしさを伝えることが許されますように、どうかそのために私たちのこの教会の賛美の声を大きくさせてください。私たちが感謝し心を込めてあなたを讃えながら生活を送り、そしてまたこの世界のさまざまな命に仕える生活を励むことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。